さあ時刻は12時31分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は子どもの未来をみんなで見守る場所すくすく食堂から、津波さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さあ早速なんですけれども、すくすく食堂さんは、どこにあってどんな活動をしている団体でしょうか。
はい、ありがとうございます。那覇市永田2丁目にあります、すくすく食堂は毎週ですね、火曜日と金曜日のお昼なんですけども、はい、子どもたちの下校時間に合わせておにぎりの配布、おやつに配布しているのと、第4土曜日の夕方、5時半から6時半までは夕食の提供をしています。で、週の2回のおにぎりの日は無料で配布をしているんですけども、第4土曜日の、夕食は子ども高校生までは、1人100円で、大人は200円という使用料をいただいて活動しています。
ありがとうございます。永田の方ということなんですけれども、あっちのじゃあ、学生というか、まあ子どもたちがここに来ておにぎり食べたりとか、夕食ってのはどんな夕食を。
はい、夕食は、食材お野菜をたっぷり使って、手作りのものを作った人と、もう輸託しながら一緒に食べようっていうところをやってます。で、手作りのものを本当に何だろうな、もうみんながいるから一緒に野菜も食べれるよねとか、うんうん、そういう力も借りながら、一緒に食べています。
すごく素敵なキャッチコピーだなって思ったのが、キャッチコピーというか、このチラシの中にある文章で思ったのが、体を元気にする安全に気をつけた食材と栄養を考えて提供しています、部活の前の栄養補給どうぞっていう、このすごいいい、このセリフがすごい良くて、もう子どもたちにそう頑張ってねって、部活の前に力つけてってねっていう、このすごい愛があるコメントだなって思ってですね、すごくいいなと思いました。こんな活動を始めた、そのすくすく食堂さん始めたきっかけというか、いつから始まったんですか。
はい、2019年の4月に立ち上げたんですけども、はい、ちょうどその横で、すくすく乳児園という保育園を運営してるんですけども、そこの事務所が空いてて、はい、でそこの前を子どもたちが通るんですけども、その通りがけ の子どもたちに挨拶しながらの時間帯に、午前中の学校が始まってる時間帯にランドセルを背負って一人でとぼとぼ歩いてる子どもがいて、いろいろ事情があって朝起こしてもらえなかったのかなとか、学校行きたくなかったのかなとか、いろいろ考えてその姿見てたんですけども、やっぱり共働きで家庭の事情とか、あとはもうね、いろんな事情があると思うんですけども、子どもたちを地域の大人、私たちの目も含めて地域の大人の目も手も借りて、お母さんたちとかお父さんたちとか保護者の皆さんたちだけが頑張るんじゃなくて、そんな地域、居場所を作りたいなと思って立ち上げたのがきっかけです。
あ、素敵です。そういう居場所ってなんか昔はあったような気がするけど、最近は気づいたらないですよね。なんかまっすぐお家に帰ってくんだよね、子供はね。あ、なんかもっと遊びに行ってきたらとかね、僕が子どもの頃はなんか駄菓子屋とか、もっと集まる場所がいっぱいあって、
ね、10円でゲームできたりね、
もうずっと遅くまでいたけどなって、そしたら行けばそんな場所ないしみたいな感じで
一斉になっちゃうから
ね、で、まあ、つくづくこの企画というかコーナーやってて思うんですけど、子どもの居場所っていう言い方をしますけど、本当になんかその当たり前のあったはずの居場所がちゃんとここにあるっていうこと で、でその全体は街づくりで考えてらっしゃるっていうことなんで、本当に大事なことだよねって思ったりします。来る子どもたちっていうのはどんな子どもたちが来られるんですか。なんかこんな子あんな子っていうか、
小学校の子どもたちが最初はちょっとドキドキしながら来るんですけども数回来るうちになんか友達新しい子連れてきたよみたいな、ちょっと得意げに紹介してくれたりっていう姿があったりとか本当に2回会ったらもう常連だよっていうような感じで、本当に親しみ持ってみんな来てくれるのが可愛いなと思いながら、
可愛いですね、
見てます。はい、
なんか局長みたいですね他のお店に連れてってくれる時の局長みたいです
ちょっと
紹介してくれるみたいな、
こっち知ってるかみたいな、
ね、新しいお店よみたいな、子供にとってのだから新しい居場所だから、同じような気持ちだわね。すごいいい場所があるんだよってだから思ってるから、そういう表現するんでしょうね、自慢げに言うんだろうなって思います。でというか4月ってことはもう5周年ってことになるんですか。
そうですね、今年5年目に入りました。はい、
もうあっという間の 5年だったんじゃないですか。
あっという間でした。コロナで途中、うん、はい、開催できないこともありながらだったんですけども、
うん、そうですよね。なんか、まあ、その子ども食堂と子どもの居場所が始まる流れとコロナってぶつかってて、うん、みんな激動の時代だよねって思うんですけれども、5年、じゃあそれを通り過ぎての5年なんですね、
はい、
その5年でいろいろ感じたことだとか、うんうん、まあ、課題とか、まあ、良かったこともあれば、あのこれが新しくやってみて分かった課題だなとかいろいろあったと思うんですけど、うん、どんなことがありました。
そうですね、この来てくれて最初からあの本当に何だろうな、ドキドキせずに来る子もいれば、本当に友達の後ろからドキドキして来る子もいたりなんですけども、初めて来た子で本当に堅くなり絶対もらえませんっていう子もいるんですね、うん、あのやっぱり知らない人からもらっちゃいけないっていうね、ちゃんとあの教えをしっかり守って、うん、あのお利口さんたちがいっぱいいるんですけども、うん、そういう子たちのやっぱり後ろでお母さんたちが、うん、もしかしたらだけども、ああいうとこに行っちゃいけないようではないけども、うんうん、自分の子供が行く場所じゃないよっていう風な、うん、あのジャッジは、子供たちにぜひあの伝わらないような、うん、あの私たちも、場所作りをしていかなければいけないなっていう風に思っていて、
うん、
なのであの本当に誰が来てもいいよって、どんなあの地域に住んでる子たちだったら誰でも来ていいよ、うん、なんならお父さんお母さんも一緒に連れておいでっていうような、
うんうんうん、
あの本当に地域の居場所の一つだよね、ここ行ったら安心するよねっていう場所を発信していかないといけないなっていうのを、うん、あの日々感じているところです。
本当その通りですよね、うん、なんか当たり前のようにあった居場所がないからそれを構築してるっていうか、そういう場所を作ってる。でその場所は何のためにって言ったら、あのちょっと前だったら貧困のためとかさ、子供がご飯食べれないからみたいな感じで始まったかもしれないけど、それだけじゃないよね、うん、あのご飯食べれないだけが問題じゃなくて、うん、仮に問題なくてもいいんだよ、問題なくても行って問題にあった時に話せる場所だったりするかもしれないし、うん、だから、そういうこと、そういうことっていうか、まあ、親でよく言われるのが、あそこは貧しい人が行くところだから行っちゃダメみたいな、うん、もう全然その考え方古いっていうか、
うん、
あのそんなことはないんだよっていうね、あのだったら誰も行かないですよっていう、うん、話になっちゃうので、今ゾワさんが言われてることって本当にその通りだよなって、そういう、居場所作りっていうか、そういうなんか間違った、考えみたいなのがあって、あの、まあ、誤解なのでっていうか、なんか早くなくなってみんながこう、みんなでみんなを見守れるっていうか、本当に場所で子どもの居場所であるっていうことがどういうことかっていうのを、なんか町でみんなで分かって作れたらいいなって思いますよね、うん、その今のもうこれ5年経っていろいろ分かったこともあればなんですけども、逆にこれからどうしていきたいかみたいな夢でありますか、
はい、あとそうですね、子どもたちとの関係づくりはもちろんあのいいんですけども、ですね、夢としては本当にやっぱり食の安全とかそういったところがやっぱりあの子どもたちの時代だからこそ、あの未来輝く世界を背負って立つ子どもたちだからこそ今大事だよねっていうのを伝えるのがとっても難しくて、
うんうん、
なのでおにぎりをあの配布してるんですけども、
うん、
菓子パンとかあの簡単に食べれるものではなくて、うん、やっぱり手作りのもの、うん、温かいものっていうのをなるべく提供するようにしてるのも、今の体作る大事な、心と脳を作る時期に大切な食事だよっていうのを伝えていくのがやってるんですが難しいっていうもどかしさもありながら、
うん、
あの地道にコツコツと続けているところです。
こういうのはなんていうのかな、その食育というのか、
そうですね、
そういうのもやっぱ大事にされている、うん、こういうところも大事にしようと思ったのは なぜなんですか。なんか、
そうですね、
食べ物を特に気をつかれてる、
保育園に関わってるっていうところと、うん、この保育士の知識っていうところからやっぱり食事大事だよねっていう食育やってるんですけども、うん、この夢、私の夢でもあるんですけど、今畑をやっていて、そこに子どもたち、あの食堂の子たち巻き込んで、畑活動のこの収穫だけじゃなくて、土って硬いんだぜみたいな、この大変なところも経験してもらって、食事作るのもこんなにスーパーに並ぶにも時間かかるんだよっていうところから、自分で作ったりとか、
うん、
何かじゃあ製品になったものを売ってみるとか、なんかそういう活動もやっていきたいなっていうふうに思ってるんですけども、やっぱり、うんうん、そういう食事が大事だよねっていうところがどこかにあったから、うん、やっぱり食堂でもそういったところを大切にしたいなっていうふうにつながってるのかなと思っています。
とても素晴らしいと思います。だからおにぎりなんだ、
うん、
やっぱおにぎりってね、そうだよね、うん、手間暇かけてというか一個一個ちゃんと握ってって、うん、 それが子どもたちにやっぱどう伝わるかとかって難しいですよね、うん、本当に良くも悪くも飽食の時代と呼ばれて、なんか食べ物当たり前のように食べてるから、その背景のある苦労ってあんまりなかなか伝わらないですよね、うんうん、子どもたちには。僕も子育てしててしょっちゅう思うなって思ってますね。畑いいですね。畑からって言ったら一番いいですよね。結局思い出すんですけど、畑に関わったのって保育園か幼稚園の時の芋掘りぐらいなんです。局長は親父がやってるから、まあ、
親が好きなん
でやるかもしれない、うん、一般の人が畑に関わる機会って 芋掘り体験ぐらいで、で、うん、芋掘り体験ってかなり記憶に残るじゃん、
うん、まあ一応掘りやすいようにしてくれて
そうだけど、でも土触った感じも、うん、掘った感じも覚えてるんだよ全部、うん、だからあれだけ大事なことだったんだって記憶があるから、うん、やっぱその畑とかで子供たちにそれをさせるとか触れさせるっていうのは、うん、一生もんだなってやっぱ思いますね、うん、素晴らしい夢だなって思います。ぜひ応援したいなって思います。はい、今日はすくすく食堂さんの津波さんに来ていただいてるんですけど、今放送を聞いて、あ、そんなすくすく食堂っていう食堂、子どもの居場所が、長田に、那覇市長田にあるんだ、自分も近所に住んでるからとかそっちよく行くんで何か力になりたいなっていう方がもしかしたらいるかもしれません。そんな方々にですね、人でも物でもお金でも何でもいいので必要なものを何か教えていただけますか。
ありがとうございます。もう本当にお米がお米あるとすごく助かるっていうのと、うん、あとやっぱ全部物価高騰してるので、おにぎりにだけじゃなくてやっぱそこからミネラルとか栄養素も取ってほしいっていうの、海苔を絶対巻くようにしてて、なのでこう海苔も高いので、うん、海苔とお米があるとすごく助かります。
ありがとうございます。海苔とお米があるととても助かるそうなので、うん、本当は海苔とお米だけでいいですか。他にもなんかいろいろあれば、
はい、助かるのはこのやっぱりお金があると助かりますね。
寄付先などは載せてますか、
うん、いえ特に設けてないんですけども、はい、やっぱり一度お会いしてなんかっていうところで、
はい、じゃあ直接その永田の方のですね、はい、すくすく食堂さんにもし寄付ができる方や力になりたいという方はですね、ぜひとも津波さんにお会いになっていただければなというふうに思います。つながる方法とかは、はい、ホームページがありますね、はいはい、ホームページがあるそうなのでそちらから後で FM 那覇というか架橋沖縄でもそちらの方、リンク先を載せておきますのでぜひともつながっていただければというふうに思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、
最後にリスナーの皆さんに何か伝えたいことがあればどうぞ。
ありがとうございますと、こうやってでも食堂を地域で運営ができるのも本当に那覇市の社会福祉協議会だったりとかいろんな企業さんだったりから活動の、食材いただいたりとかいろんな支援していただいて、うんうん、させていただくことができているので、また今後も皆さんのお力をお借りして未来の子どもたちを応援できる一助になれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ架橋沖縄、すくすく食堂から津波さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。